ングスキー高木です。
ブングスキー山田です。
ブングスキー田中です。せーの、ブングスキーラジオです。一人ちょっとテンション違う人がいます。よろしくお願いします。
お願いします。
何があった？
まあ、ちょっと先々週ぐらいの話だと思うんですけど、高木さんの、恥ずかしいメールマガジンの、購読してるって言ってたじゃないですか、はいはい、マグマグの、うん、あれがのタイトルが思い出しました。ああ言っていいですか？言っていいですか？
取引だ。
いくらで、いくらで。
あの、僕あれです、あの渋谷のとんかつ屋のこんなでっかいあのザリガニみたいなエビ、
うん、
エビフライ、あれでいいし、カツキ
チ。じゃあ僕は小野さんの唯一の恥ずかしい趣味のことを喋っちゃいますけどいいですか？
分かったよ。俺の編集が分かったよ。分かったよ。黙っとくよ。
一時協定だ。
恥ずかしい趣味だったのか。
あれはね、あれのこと
恥ずかしくないでしょ。あれ
恥ずかしくないけど、
じゃあまあまあぶっちぎりしないってことは置いといて、
大丈夫、高井さんが
これあのカットしないでしょ。ずっと
高井さんのメルマがぶっちぎりしない塾だってことはもう言いませんから。
分かった。俺も小野さんの恥ずかしい趣味のことは黙っとく。
だからそれは本当にカットさせられるからめんどくさいのよ。本当に嫌がんのよ。
嫌だ。それはちょっとあのダメ。
で、あのラジオ聞いてるあの小野さんファンの中学生の子だっけ、
はい、
あの女装じゃないからね。
そう、安心して。
安心して。
安心して。もっと。
そういうんじゃないから、
ね、健全な。そんなこと言ったら女装が恥ずかしいしです
よ。なっちゃう。それはあれですよ、うん、問題発言ですよ。
問題発言
炎上しちゃう。
そうそうそう。
今日何の話です
か？高木さんが新しく本出すんですよね。
あ、ありがとうございます。
その本の。
高木さんが本出す。
僕が出すんじゃないんですけど、
うん、
編集協力という感じで。
お、
昔ね、キデテさんが日本文具大全っていう、
はい、
うん、出すね、辰巳出版さん。
あ、はいはい、あのちょっとこう古い文具のあれとか、
うん、そうです、あのシリーズでね、
はいはい、
で何とか大全っていうのがずらーっていっぱいあって、
ええ、
それの新シリーズで今日本まるまるクロニクルっていうのが出てて、うん、クロニクルって、まあ、要は年表、
はいはいはいはい、
年代順にずらーっと、
なるほど、
さすが英語得意ですね、うん、
っていうシリーズがあって、うん、でついになんか文具の番が来ました、
ね、お
う
お
う
お
う、文具の年表が載ってる本、
年表というか、ね、年表順に
その年代ごとに
あのもう写真がザーッて載ってるんですよ。すごいいっぱい、昔から明治時代から。
あ、そんなに、
あ、明治時代から、
さすがに明治時代だとそんなに資料もないし、写真もないから、
うん、
載せられるものぐらいですけど、
はいはい、まあ、カタログとか、
ね、昔のカタログとか、
高木さんも生まれてすぐぐらいですもんね。
生まれてすぐぐらいじゃん。、うん、一番古いのは明治時代の笛木のりとか、
はいはいはいはい、
あとあの三菱鉛筆の前身とか、
あ
の時代から、
うん、
のやつがずらーっと載っていて、あの、戦前までと、あと、あれ、戦前から、60年代までと、70年代、80年代、90年代、あとは2000年代。という切り方で 5分割かな、大体してやって、でその時代ごとに、もうだからどの年代の人が見ても自分が子供の頃に使った文化に載ってるから、めちゃくちゃエモいんですよ、その写真で載ってるから。
そのボリューム感は70年代ぐらいからはあまり均等な感じなんですか？
だいたい均等、
分厚くないですか？じゃあ
でも200ページ、
あ、じゃあ
200ページはないぐらいかな。
サイズは
四六版、
四六
版ビジネス書ぐらい、
ああそのぐらいか
の古から、ね、めっちゃ面白いです。
いつ出るんですか？
4月23日
かな。ああ、じゃあ、
はい、4月の23日、
このラジオが流れてる、
流れてもう流れちゃってますね、う
ん、売ってるぐらいに発売、
はい、
どこ出版社、辰巳出版、
日本文具クロニクル、
うん、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、なんならさっき冒頭のやり取りがもしかしたら あの関係なしに、先に公開してるかもしれないね。
あ、ありがとうございます。
編集もしないで、だからさっきの冒頭のやり取りはこの後の放送を聞いていけば分かるよということかもしれない。
あ、この回の冒頭なんですね。
はい、突然ぶっちぎられるのか。
編集する気はないんで、それをカットする気は。ぶっちぎりクロニクル。
本の名前変わってる。マグマで出版から
やってる。まあ大体あった
んですね。面白そう。
結構エモいです。
僕なんか80年代ぐらいからのところで。
そうね、だから子供だった頃、うん、ね、10歳ぐらいの時って何年？
ちょうど85、86年です。
85、86年なんだったっけな。
あのあれ
あれじゃない、あのマジックフロ
コで。もうだし、あとあれあれじゃないですか、三菱鉛筆のシャーペンの
おまけの
おばあちゃ ちゃんとか。
おばあちゃんのやつ持ってたかな。
おばあちゃんって何？
あの入れ歯のおばあちゃんのやつ、
消しゴム、
消しゴムがあったんですよ。
おまけでもらえるやつ、
ね、そう、めっちゃ集めてた。
そうだ、年代によってちょっとずつ違うんですよ、その都合が。
あとゴルフのパターとか慣れのキャップ
あった、なんか
あったね、
あれでめっちゃゴルフしてましたね、学校で。
机でね、
机で穴開けてましたね。
それが87年ぐらい。
80、うん、そのぐらいかもしれないですね。
うん、
一覧の時もうちょっと前だから、川消し、
ボクシー、
ボクシー、
ボクシー、ああ
、とサッカーボール消しゴムとか。
あったね。
あと辞書消しゴム。
カンペンって大丈夫でした？
カンペン称号の時ですね。
あ、
でも、うん、うちらはほら、あの最初はああいうあのマグネットの、
はい、カパカパ
って、のパカってね、裏表開くやつだったけ
ど、ごめんとかでしょ、うん、
で中学生になるとなんかカンペンの方が良くなって、
うん、
ね、変わっていくんですよ、ね、
僕小学校 5年生ぐらいかな時のカンペンってゲームができたんですよ。そのスゴロクとかになってて、でマグネットを貼って、
はいはいはいはい、
で学校にだから持っていけるおもちゃだったんですよ、
うん、
だからみんなだからスーパーマリオとかの面になってて、でカンペンの内蓋とかも面になっててみたいなんで、スゴロクになってるんですよ。
文具はもうね、いかに学校に遊び道具を持っていけるかの隠れ蓑ですからね。そういうの歴史ですよね。
そういうを覚えてますね。
六角形の消しゴムで、うん、野球のヒットとホームランとか書いてあるやつ。
あれ僕数年前神宮で買いました。
あれ打率5割ぐらいじゃないですか。
あ、まあ確かに、
そうですね、そうですよね。
三振とアウトぐらいしかなくて、あとヒット二塁打三塁打ホームラン、
ホームラン。
確かに、
そう、
打てる方が確率高いですね。
だ
い
た
い
ランナー戦になっちゃうね。
なかなかチェンジしない。
僕あの、ね、あの性格上そんなコツコツ調べ物とかできないので、うん、あれなんですけど、そこの編集プロダクションさんは、うん、あの国立国会図書館に通って、
うん、
当時 なんかその業界誌とかをわーってめくって、うん、その主要文
化
を
わ
ーって集めて、
はいはいはい、すごいです
ね、すごいね、執念、執念。
高木さんは何してたん
ですか。僕はね、総論を書いたり、もう上っ面でふわふわっとしたとこしかお手伝いしてないんですけど。
なんかその人についてって一生懸命こうメモしたとかそういうのない、そういう逸話はないんですか。
全くないんですよね。
新しい知識を
知らないまでできてました。
あ、やっぱ高木さんクラスになると
すごいな。やっぱ
高木クラスになるとやっぱすごいですね。
こっちに行ってもこういう仕事はできないだろうなっていうのが最初からバレてる
んです。だけど編集として名前はちゃんと出してもらえる。
そう、しかも一番上でしょ、きっと。審査委員長的な位置づけじゃないの。
そんなことないです。もう下の方です。
え？
下の方で。
うん。
いや、そう、本出てみたら分かるじゃないですか。
日本語訳、高木とか。
監修ってなってたら笑っちゃうけど。
監修がない、ないんですよ。
ああ、なるほど、
ね。そのシリーズって。
ああ
。でもね、人によってはなんか著者としてもうがっつり書く人もいるんですけど。大体、ヘンプロさんが。
でもすごいですね、その
高木さん何冊目ですか。
てか携わっ ったっていうだけだったらいっぱいあるけど、別に僕自分で書いた本は本当に3冊しかないですから、
うん、3冊もあるんだ、
すごい、
ね、昔ね、だからぶっちぎってた頃の、
ああ
ぶっちぎってた頃のビジネス書ね、
やっぱテーマぶっちぎりですね今回ね。
やっぱぶっちぎらないとそういうことできないです。だからラジオにも営業し、
あれだ、サイトにかあのメルマガ登録はこちらって書いといたらいいんですよ。もうないの、もうないの、もう
ないの。廃刊されてます。
廃刊ですか、残念だな。伝説のメルマガだったよなあれ。
まあね、でも本当にね、パソコンが出たことによって主要メディアがコロコロ3年ごとに変わるというのをこう全部体験してるじゃないですか、
はいはい、
なんか面白いよね。
うん、でしかもあれでしょ、その最初メルマガとかツイッターとかが主流の時に売り上げ何百万の店を儲けさせましたみたいなタイトルの本書いてたじゃないですか、
うん、
で SNS でを活用したらいいですよって言ったけど、うん、どんどん変わってきましたもんね手段が、うん、今は 何ですか、
だから今もう僕ついていけなくなってるので、まあ、TikTok とかああいう、まあ、新しいやつ触ってもいないですよ。
TikTok とか本当やんないですね。見てないし、
ね、TikTok は見てますね、
あ、
うん、ずっと見てますね、止まんなくなられるみた
いな。だからああいうのね、動画なんかを本当に見出すと時間を取られるじゃないですか、
取られる取られる、
あれが一番怖いよね。もう
なのでこういうながらで聞けるポッドキャストをぜひね、
ぜひ
もうちょっと広めていただければね。
本当にね、もう我々の世代になるともう残り少ない人生になってくるので、
うん、残り少ないですか、ね、僕そんなことないですけど、
残りだいぶ少ない、
もう折り返し視点過ぎました。僕まだですけどね、
まだ
同い年で、同い年で、
そんなにやってしがみついて生きようと思ってる
のか。いや折り曲がらずに死ぬ、うん、
いやちょっとだからなるだけ消費されないように生きていきたいなと思ってる
んですけど、 なんで本の宣伝の回だって言ってるのに。
切ない
終わり方
を。そういえば最近あれですよね、高木さん、温度調節うまくいかないですよね。
これ男の更年期障害だから。
めちゃめちゃさっき暑かったのに今めちゃめちゃ寒いですもん。
いやクーラーつけるよ、さ止めましたよ。僕も寒いと思う。
自分の体温が制御できない、
制御できないし、傷の治りは悪いし、
もうすぐ気持ちが抑えられなくなって急に切れるおじさんになるんで。電車の中で急に怒る、
まあ、急に切れるおじさんは昔から家族に言われてるんで。
えもうそうなって急に切れるおじさんになってるの。
僕昔からだって短期ですもん、だから多分家族にとっては普通みたいですけど。
ああ言ってましたねそれ、聞いたことあるわ、
ね、外では分かんないですねっていう話してましたね、うん、前
外ではね、なんかもうすごい おじいちゃんみたいな感じですけど、ね、優しいおじいちゃんみたいな感じですけど、ね、お年玉に2回くれるボケたじいちゃんみたいです
けど、ね、だったら言い方がひどいな。怒らせようとしてるな。さてはさては
拾えずごめん。
というわけで最後にじゃあ本のタイトルもう一回、
はい、はずみ出版から発売されている日本文具クロニクル、よろしくお願いします。
4月23日、
いくらですか。
アマゾンで見よう。
はい、
はい、1500、600、700、800、
2000しない。
はい。
大丈夫、おめでとうございます。
じゃあ、楽しみにしてます。
はい。皆さん買ってください。
はい。ではまた来週。
はい。
KQBIC のこじらじ、毎週木曜7時半に配信。文房具の世界で活躍している方のルーツをクリエイター集団 KQBIC が深く掘る番組です。
代表、よろしくお願いします。
はい。代表の山本修業の山本です。KQBIC のこじらじ、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやいやいや、
あれ、阿部さんじゃないな。あれ、タコさんなんですか。
いや、
タコ以上のタコでございます。
ありがとうございます。アメリカからブルースじゃないですか。
Hello, I'm from USA.
いや、こじらじ。